はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は第60回です。
おー、イエーイ、やっと来た。なんだっけ、前回言ったなんちゃって節目じゃないですか。前回も説明した通り、なんちゃってっていうのは、まあ、本物じゃない、その、まあ、なんだろう、その、オーセンティックとか、そういう本当のではない、なんちゃって、っていう、まあ、スラングなんですけど、なんちゃって節目、締めっていうのは、かいこちゃんが前回説明してくれたみたいに区切りなので、その、はい、なんちゃって節目、なんちゃってピリオドっていうか、みたいな感じですね。うん、
はい。
はい、
まあ今回はこう特別なことは用意してないんですけれど、
ねね、至って普通の至って普通のエピソードですか、うん、まあ楽しんでいただけるように頑張ります。
はい、頑張ります。ではじゃあ早速近況報告からやりたいと思うんですけど、じゃあみずほさんからお願いしてもいいですか。
はい、わかりました。私の近況報告は2つあって、まあ、1個目は私たちのって感じなんですけど、今日、まあ、ポッドキャスト、本当は昨日ポッドキャスト、まあ、昨日、本当はっていうか、昨日撮ろうと、かゆこちゃんは思ってて、
うん、
今日だと、今日撮る、まあ、収録するってこと、今日、収録しようと私は思ってて、で、お互いに、まあ、お互い、イーチアダーに、すごい勘違いっていうのはミスアンダースタンドのことなんですけど、お互い両方ともなんかいろいろ勘違いしてて、よくこう、そういうのが勘違いが重なるとか、あとは重なるっていう表現をするんだけど、重なるっていうのは多分パイルすることなんだけど、例えば失敗が重なるとか、まあ、勘違いが重なるとか、あとは不幸が重なるとかも言うよね。不幸はまあミスフォーチュンが重なるとか。まあ、よく重なるっていう表現をするんですけど、私たちの勘違いが重なって、両方ともいろいろ間違ってたんだよね。
そうなんです
よ。で、まあ、そうなんです。両方とも、まあ、どっちが悪いっていうか、両方とも悪くて、で、収録日が、その収録する日が違うように勘違いしていたので、なんか、これから来年から、4月から私たちも社会人になるし、なんかこう、相手に勘違いさせないようにするために、とか自分が勘違いしないようになんか本当に気をつけていかなきゃいけないなってすごい反省した、まあ、反省するっていうのは、うん、改めてなんかこうリフレクトするっていうか、まあ、反省しましたっていう、うん、ことが1個目の近況報告 でもう1個目が、クワガタを飼い始めましたっていう、話なんですけど、ちょっと今かいこちゃんの反応からちょっとなんか怪しい雰囲気を感じたんですけど、はい、クワガタっていうのはスタークビートのことで、日本では結構カブトムシとかクワガタとかをまあ飼うっていうのはそのペットとしてキープするってことがまあ割と普通、結構まあやる人、特にちっちゃい小学校の子供がいる家とかはカブトムシとかそのビートルとかクワガタムシスタークビートルを飼ったりするのはまあそういう家も結構あるんだけれども、私も小学校くらいの時にカブトムシを飼ったりしてたのね。でも、もうもちろんずっと何年も飼ってなくて飼ってなかったんだけど、ある日ね、1、2週間前に急に家の前にクワガタがいたの。私家マンション日本語で言うとそのマンションに住んでるんですけど、日本語で言うマンションに住んでるんですけど、8階なのね、私エイスフロアに住んでるんだけど、8階なのにクワガタ、まあ、8階なのにっていうかクワガタがピョンっていて、すごいなんかコクワガタっていうすっごいちっちゃい、なんかもう3センチくらいのクワガタだった。3センチくらいかな、うん、センチはセンチメーター、 3センチくらいのすごいちっちゃいコクワガタっていうクワガタがいて、すごいこう弱ってるように見えたのね、うん、まるまるに見えるシンチ、すごい弱ってるように見えて、なんかかわいそうだなと思って、で家で、まあ、保護したんですよ、まあ、保護するというかプロテクトするというか保護して、で、まあ、あまりにかわいいので、じゃあちょっともう 久しぶりに、まあ、最近あんまり家からも出れないし、まあ、久しぶりにクワガタ飼おうっていうふうに家族で話になって、まあ、もしかしたらこう自然に返すかも、自然に返すっていうのはまあそのネイチャーっていうか自然に、まあ、もしかしたらまた話すかもしれないし、リーブするかもしれないけど、まあ、今のところ家にキープしてますみたいな。で私としてはすっごい可愛いなと思って、私の家族としては可愛がってて、でそれは私のギリス人の彼氏に言ったのね。最近クワガタをてか家族が増えたみたいなことを言ったの、うん、でそしたらなんかすごい気持ち悪いみたいなことを言われて なんか英語でなんか最初気持ち悪いみたいなことを言ってて、でその後なんかにさらに日本語でキモいみたいなことを言われてでなんかすっごいショックだったの、うん、なんかあ気持ち悪いって思うんだみたいな。で、まあ、確かにね、私も虫がすごい好きってわけじゃない、虫ってのはインセクトのことがすごい好きってわけではないし、だからむしろちょっと苦手なんですけど、でもあまりになんかちょっと気持ち悪いとまで言われるのはショックだったのね。で、ちょっとインターネットで調べてみたら、こう、さっきにも言ったみたいに、as I said、さっき言ったみたいに、なんかイギリス、あ、日本とかでは、結構カブトとかクワガタとかを飼うのは、まあ、普通のことなんだけど、うん、ヨーロッパとかアメリカ、日本語では欧米とか言うんだけど、欧っていうのは欧州なのでヨーロッパのことで、米はアメリカのことを指してるんですけど、欧米とかでは結構カブトムシはなんか気持ち悪いから絶対に飼わないらしくって逆に分かってる人がいたら教えてほしいんですけど、そう飼わないらしくって、まぁ、あ、ちょっとあ文化の違いなのかなって思ったんだけど、まあでもとはいえなんかすごいショックだったのね。キモいって言われたのは。だからなんか、なんだろう、文化の違い、カルチャーディファレンスで、なんか、相手の文化がちょっとうって思ったとしても、本当にキモいとか言うっていうのは言うもんじゃないなっていう。言うもんじゃないなっていうのは、なんか、なんとかしちゃいけないなって、してはいけないなっていうことを、まあ、するもんじゃないなと反省するとか、まあ、するもんじゃないなと思ったとか、そのってこういうふうに言うんだけど、本当に文化をこうリスペクトしなきゃいけないなと、尊重しなきゃいけないなと思った同時に、まあ、でもまあクワガタはとても可愛く、もうすっかり元気になって、今も元気にもりもり餌っていうのはフード、動物とか飼ってるペットの食べ物を餌っていうんだけど、まあ、餌をバクバク食べてますっていう、ごめんなさい長くなったんですけどかゆこちゃんは嫌ですか、クワガタ。
いや、私はなんか、私も小さい時飼ってたことがあるし、なんか私も小学生の時とかも飼ってたし、私が田舎に住んでた時、こう大分の田舎に住んでた時はクワガタとかカブトムシがいっぱいいて、それをこう持って帰って飼ってたので、こう全然普通だと思ってたんですけど、なんか海外ではそんなクワガタはとかカブトムシは飼わないっていうのは知らなかったので、なんかびっくりしたのと、私トカゲも飼ってたんですよ。トカゲって英語でなんていうのかわからないんですけど、なんかこうなんかヘビではないけど、なんかヘビと虫の間みたいな生き物。
うん、トカゲ今調べたら リザードかな、
リザード、
うん、RIZARD 多分リザード、
リザード確かになんかポケモンでリザードンみたいなのがいた気がするので、
あ、いるいるいる
い
る
い
る、確かにポケモンから英語を学ぶっていう、ね、
でなんかトカゲを飼ってて、で近くにみずほさんみたいに私が住んでたマンションみたいなアパート近くにトカゲがいたので家に持って帰って、小さい時トカゲを飼ってたんですけど、うん、だからなんか虫とかそういうのを飼うのは普通だと思ってたんですけど、違うんですね。
そう、なんかちょっとね、なんか自分の可愛いペットをさキモいって言われるとショックじゃない
あんまり大きくなってから飼う人少なくないですか。
まあね、まあそうだよね、本当にそう。じゃあかゆこちゃんの近況報告からお願いします。
私の近況報告は 自動車免許を取るために勉強してるっていう話で、まあ、自動車免許は多分分かると思うんですけど、まあ、ライセンス、ドライバーズライセンスのことで、まあ、結構大学生とか高校を卒業する前とか卒業した後の大学生になる前とかに取る人が多いかなっていうふうに思うんですけど、私はなんかいろいろ留学行ったりとかバイトしたりとかしてて、自動車免許を取る機会がなかったので今勉強してるっていう話でして、で最近あの学科試験の勉強をしていて、なんかテスト、リテンテストのことなんですけど、学科試験の勉強してて、
あれだよね、なんか学科試験っていうとさ、こう何か実技の方の試験があるときにそれに対比して結構学科試験とかっていうよね。
確かに。
なんかその実技っていうのはなんだろう、そのフィジカリーにやる、あ、まあ、もちろんそのドライバーズライセンス、自動車免許だったらそのドライビング運転する方が実技試験っていう風になって、で逆にそのライティング、その書くようなあの試験のことをなんか対比して、そのインコントラストで学科試験とかっていうよね。
そうなんですよ。でなんかそれを単語で言おうと思ってたんですけど、今言っちゃったので、いや違うんです、私も言っちゃったのでちょっと単語を一緒にやりたいと思っていて、
はい、はい、お願いします。
でさっき言った学科試験がリテンテストで、技能試験っていう、あの自動車の免許だったら運転する、実際に運転するテストが技能試験って言うんですけれど、技能試験はドライビングテストのことを技能試験っていうことが多いみたいです。で、私が最近あの自動車免許を取るために行ってるのが教習所っていうところに行ってるんですけど、教習所っていうのはあの教えてもらって習うっていう感じなんですけど、教習所っていうと大体自動車の学校のことを教習所って日本語では言うかなっていうふうに思っていて、なので教習所っていうのはドライビングスクールのことです。で、あと、最近勉強しててなんか分かったのがっていうか、日本では大体まず、仮免許っていうのを取って、で仮免許を持って、運転の練習をして、その後本当の免許を取るみたいで、仮免許っていうのがなんか英語ではプロビジョナルライセンスのことらしいです。なので、まあ、頑張って秋ぐらいには取れるように頑張って、勉強したいと思います。
はい、はい、いやなんかね、今自動車教習所の話をしてて、私最近ハマってるインスタがあって、インスタのアカウントがあって、山田電自動っていうあのアカウントなんですけど、ちょっとあのあれになんだっけ、ボキャブラリーリストに書いとくんですけど、そこがなんかよくあるあるのエピソードを投稿してるのね。あるあるっていうのはなんかなんだろう、あるあるだからなんかよくハプンするみたいな、フリクエンリーによく頻繁に起こることをあるあるとかって言ってこうやってるんだけど、そうなんかそのあるあるでね、すごい面白かったんだけど、なんか自動車免許を取ってるとさ、なんか自動車を結構大変じゃん、試験勉強したり、あと技術の方のそのテクニカルの試験の方も大変だから、なんかもう自動車に乗ってる人が全てなんかすごい人に見えるみたいな、ただそこら辺に街で運転してる人が、あ、彼らはこの試験にもう合格したんだみたいな感じで、すごいあの全ての人がなんかすごく見えるみたいな感じのことを書いてあって、面白いなと思ったので、すいません、シェアしました。
私もなんか勉強してるときになんか簡単に取れるのかなって思ってたら、意外と難しくて、覚えることもいっぱいあるし、
意外と大変だよね
思ったよりなんか難しくて、これをみんな合格して運転してるのかって思ったら、すごい尊敬するっていう風に思いました。
なんか自動車学、そのあるあるの一個でさ、自動車学校の略し方が地域によってバラバラって書いてあるよ。
え、そうなんですか？
私たち教習所っていうよね。
うん。
あとはなんか自学、社交、社交とか、 車に行こうって書いて車高とかいう地域もあるらしいよ。私いつも分かんないけど、あるあるに書いてあった。私
の友達、なんか九州の友達とか車高って言ってる人いるから。
あ、そうなんだ。そう、なんかそういうその略す、短くする言葉も地域によって違かったりとか、やっぱりみんなが自動車学校は行くからね。
うん、確かに。なんか関東では教習所っていう人が多いかな。
教習所っていうね。うん。
思います。はい。じゃあ、次はトピックに行きたいと思うんですけれど、
はい、
今日のトピックはバイトの話をしたいと思います。バイトの体験談、エクスペリエンスを話したいんですけど、まあ、まず最初にこう日本でなんかワーホリ、ワーキングホリデーで日本に来る人とか、まあ、大学とか留学生として日本に来る人がバイトを探す人も多いんじゃないかなというふうに思うので、いつもどうやってバイトを探してるのかっていうのを最初にちょっと話したいと思います。
はい、
はい、私はだいたいバイトを探すときはタウンワークとかバイトルとかインディードっていうあのインターネットのサイトがあってそこから探すんですけど、みずほさんもそういう感じで探してます？いつも。
そうだよね。うん、だいたいそういうタウンワークとかバイトルとかそういうエージェントみたいな、
うん、
あのバイトエージェントとかっていうのかな、なんかアルバイトのエージェントみたいなところからあのホームページとかで探したりとか、あとはそのなんか気になる逆にバイト先、こうスペシフィックな特定のバイト先があったら、例えばあ家の近くのレストランで働きたいとか、なんか家の近くのスターバックスで働いてみたいなとか、そういう時はもう直接そこの、まあ、スターバックスのホームページとかを開くと、そこにリクルーティングっていう採用情報とかが載ってたりするから、そこを直接そのダイレクトに調べることもあったかな。
うーん、そうなんですね。
はい、
私はよくタウンワークとかバイトルで探してるんですけど、あとは、まあ、そうやって直接インターネットからそのお店を探したり、あとなんかお店の前に紙が貼ってあってこう募集してますよっていうお店もあるので、まあ、そういうところも探してみてください。
うん、
で大体こうタウンワークとかバイトルっていうインターネットのサイトで応募すると、まあ、電話がかかってくるので電話に出て、まあ、面接の日を決めて何日に面接するかっていうのを決めて、でまあ、履歴書 CV を持って、面接に行きます。で大体バイトの面接はそんな難しいものじゃないことが多くて、普通になんで働きたいんですかとか、あとまあ何日ぐらい仕事できるかとか何曜日に入れるかっていうのを聞かれるくらいで、スーツとかじゃなくていいことが多いですよね。大体普通の人で。
そうだよね。うん。私もスーツで面接に行ったことは、バイトはないかな。
で、ね、
さっきかゆこちゃんが言ったみたいに、本当に基本的な情報、ベーシックな、なんか、もちろんその履歴書に自分の年齢とか、そういうのは全部書いてあるんですけど、年齢とか、まあ、学歴とかも一応書くよね。
うんうん。
まあでもバイトによっては全然いらないです、そういうのっていうところも、なんかよく履歴書なしで面接 OK みたいなバイトもあるので、全然そういうところもあるんですけど、履歴書を持っていくっていうところもあって、そういう基本情報を書いたり、あとは通学はすみません、学校に行くことなんだけど、通勤コミュートすることにどのくらい時間かかりますかとか、あと交通費、
うんうん、
が結構日本のバイトでは支給されることがあるので、その交通費っていうのはそこに行くまでにかかるトラベルのためのコスト、あの電車代とかあとバス代とか、そういうお金をだいたいくれるバイト先が多いので、そういうのがいくらかかりますかとか、どういう交通手段、その手段方法でバイトに来ますかとか、そういうことを聞かれるよね。
うんうんうん、そうですね。なんか自分の能力っていうより、こう条件に合うかみたいな。
うん、そうだね。そのコンディションがフィットするかマッチするかみたいなことを聞かれる感じだよね。
うんうん、だからなんか普通に捨てれば大丈夫だと思います。うん、 あんまり暗いとちょっと良くないかもしれない。
そうだね。接客とか、接客っていうのはそのお客さんに合うような、カスタマーに合うような仕事とかだったら、多分笑顔で行けば、うん、ハキハキしてれば大丈夫だと思います、う
ん、はい。で、なんか私がよく聞くのは、なんか3月とか4月はなんか仕事を見つけやすいというか、なんかこう日本は4月から仕事とか学校とかが始まるので、3月に辞める人も多い、始める人も多いし辞める人も多いので、3月とか4月だったらバイトを見つけるのが簡単なんですけど、他の時だとちょっと難しいこともあるかなっていうふうには思います。
あ、そうだね。確かにその求人って言うんだけど、求人っていうのは求める、リクワイアとかの求める人って書いて求人って言うんだけど、そういう求人とかは3月くらい、3月くらいが多いイメージはあるよね。
うんうんうん。はい。っていう感じですかね。バイトを探して見つけるまでは。はい。流れはそんな感じだと思います。で、次に、まあ、バイトの経験談を話したいと思うんですけれど、みさほさんは、まあ、前のエピソードでも言ったと思うんですけれど、なんかどれくらいバイトしたことありますか？
まず大学生になってからバイトを始めました。で、日本ではなんか高校生くらいから学校によってはバイトしていいですよみたいな高校もあって、私の高校はバイト OK な高校だったから、本当に周りに数人いたけど、まあ、基本的には高校生はまあ勉強に集中して、大学生くらいからだいたいみんなバイトを始めることが多いと思います。で、私も本当にそれと同じで大学生の手から始めました。で、1年生の時にやってたのが、そのスターバックスでバイトをしてました。で、だいたい1年間くらいやってました。で、その後、はい。
あ、スタバのバイトってなんかおしゃれな人が多くないですか？なんか、こう。
確かになんかそういうイメージあるよね、うん。なんかスタバで働いてる人はおしゃれみたいな。なんかスタバとかさ、あと無印とか、
うん、
おしゃれなイメージない？あの無印は、無印良品は無地のことなんですけど、あ、そういえば、なんか無印ってさ、その無印の服で働かなきゃいけないらしいの。私友達が働いてるからよく知ってるんだけど、なんか無印の今売ってるちょうど服で働かな、そのスタッフの人は働かなきゃいけないみたいだから、なんか、なんだろう、一般人の服みたいな格好で働いてるのね。エプロンとかもしてないし、
うんうん、
で、この前なんか店員さんだと思って、すいません、このこれってこうですかみたいな感じで思いっきり聞いたら、
うん、
すいません、私店員じゃないですかって言われてめっちゃ恥ずかしい思いをしたの。いやー、本当に無印の店員って、店員さんってこう他の人と区別がつかない、区別つくっていうのは、そのディスティングイッシュできないので、すごい恥ずかしい思いをしましたみたいな。
でも名札ついてないですか？名前のこうタグみたいな。
あ、ついてたのかな。でもなんか店員さんかなとか思って、すいませんとか言って思いっきり話しかけたっていう、はい、すいません。なんか話を戻すと、そう、マスタバとか確かに無印で働いてたりするとちょっとおしゃれなイメージはあるかも。
うん、マスタバにいそうみたいな、無印にいそうっていう人結構いますもんね。だから間違えることも。
あ、はい。それが1年生の時にやってた仕事で、はい、他はあとはたまになんかちょくちょく短期バイトっていうのをやっていて、短期バイトっていうのはそのショートタームの、短期っていうのはショートタームのことなので短期バイトなので、バレンタインシーズンとかそういう時にチョコレートを売る、本当に2ヶ月、1ヶ月くらいのバイトとかをしても、それはデパートメントストアとかで売るやつをやってました。で、うん、最近は、なんか個人経営の、最近イタリアンレストランで、本当に1ヶ月前くらいから始めました。うん、でもなんか個人経営っていうのはプライベートマネジメントのことなんですけど、なんかそう、個人経営の本当にちっちゃいカフェみたいなところで、週に1回くらい、すごい少ないんですけど、ゆったり働いてます。うん、はい。
そういう、こんな感じです。個人経営の、お店でも、お店はどうやって探したんですか？バイト。
あ、でもそれはね、タウンワークかなんかに書いてあった。さっきかよこちゃんが紹介してくれた、その、エージェントみたいなところ、ホームページに書いてあって、で、電話してみたら、そう、 なんかそこはもう基本的にはそのオーナーさんがやってるんだけど、忙しい時にだけバイトを募集するみたいな感じなので、そのレギュラリーにあんまり入れる感じではないんだけど、ほんと週に1回くらい、ちょっと忙しくなったから今週来れますかみたいな感じで聞かれて、あ、はい、行きます、みたいな感じで、バイトに入る、かなり緩いバイト、今のバイトは。
緩いのもいいですよね、なんか。
そうだね。
自分の勉強が忙しい時とかにあんまり入れなくても。罪悪感がなくてギルティーを感じ
る、ね、
なるほど。
かやこちゃんは私とは違って結構こうレギュラリーっていうのは定期的とかそういうバイトをしてるよね、いつも。
あ、そうなんです。短期のバイトはしたことがなくて1年生の時はデパートにあるケーキ屋さんでずっと働いてて、
すごい人気なケーキ屋さんだったんでしょ。
そうなんですよ、すごい人気で、もう超忙しくって、まあ、結構、まあ、大変だったんですけどなんかまあそれは2年生の時に辞めて、まあ、その後留学に行って帰ってきてからは駅のコンビニみたいな駅にあるお店で働いてます。で、だから私はだいたいレジが多くて、こうカフェとか、なんかレストランだとこう食べ物をテイクインみたいなお店の中で食べてもらうことが多いから、こうお仕事もいっぱいあると思うんですけど、レジ以外にもこうご飯をなんかこうサーブしたり、
そうだね、
なんかサービスしたりとかいろいろあると思うんですけど、私は結構ケーキ屋さんも今の駅のお店もレジが基本全部レジなので、ずっとレジはやってるかなとは思います。
レジって結構大変そう。そうでも、もう慣れてきた感じ。
でもミスるのが怖くて、結構なんかミスしちゃうと、なんかお客さんになんか少なくお金を渡しちゃったら大変だし、なんかいっぱい渡してもお客さんに多く渡しちゃってもお店が困るので結構なんかまあ緊張してはやってます。
そうだよね、お金扱うのって結構緊張するよね。
そうなんですよ。なので、私はレジをやってるから、なんか2つレジで学んだことがあって、学んだっていうかなんか思ったことがあって、はい、1つ目は、お金を渡すとき、レジでお金を渡すときにお客さんが、まあ、お金、お札と、まあ、コインと、あとなんかカードとかポイントカードとか日本にいっぱいあるのでポイントカードを渡してくれることが多いんですけど、だいたいこうトレイに入れて全部渡してくれるんですね、お客さんが。カードってポイントカードって最初にポイントをつけるので、カードが一番下にあるとなんかカードあったのってなって全部最初からもう一回やらないといけなくなるので、一番下にお札があって、その上にコインがあって、その上にカードを置いてくれるとすごい嬉しいんですよ、私としては。だから、なんか私がお客さんの時、なんか他のレストランとか、まあ、コンビニとかに行った時はいつも一番下にお札を入れて、コインを入れて、で、カードを渡すようにしてますっていうことをなんか学びました。で、もう一個は、なんか日本はまだ現金使う人が多いので、なんかそれでミスするんじゃないかって心配するんですよ、私は。お金を間違えて渡しちゃうんじゃないかっていうのとか、計算を間違えるのが怖いので、なんかカードの人が来ると結構嬉しくてなんか機械を間違えなければお金をなんかミスすることがないので、なんかカードの人が来ると嬉しいので、私はなんか、まあ、なるべくカードを使うようにしてます。
なんかかやこちゃんが今話せたみたいに、結構こうバイトをしてから分かることって結構あるよね。なんか私は逆にその飲食で働いてるから、飲食店っていうのはその、まあ、レストランとかのこと飲食店とか言うんだけど、もう本当に忙しい時は忙しいのよ。でなんかあっちのお客さんからもこっちのお客さんからもなんか呼ばれたりとかして、なんかちょっと水くださいって言われて、ああ分かりましたって言ってるそばから、こう他にメニュー追加でとか言われると本当にパンクしそうになるの。なんか私もでも実際自分がお客さんとして行くと、そういうあんまりこうお店の人のこととかに こう気を使わずに自分が呼びたいタイミングで お店の人呼んじゃったりもするけど、まあ、でも結構そういうところとか、なんか気をつけてあげるとちょっと嬉しいなとかさ、そういうの働いてみないと分かんない苦労みたいなのあるよね、
う
ん、
そうそうそうなんですよ。
なんか留学生の人が選ぶんだったらどういう仕事がいいとか、逆にこれは大変そうとかいうアルバイトとかある？
どうですか、
ね、なんか私のイメージだと結構なんかコンビニのバイトとか割とその外国人の方がしてるの多いと思うんだけど、あれ結構大変そうじゃない？コンビニのバイトって
めちゃくちゃ大変だと思います。
多分あれ一番高度だとなんか簡単って思われる人多いかもしれないけど、あれ結構大変だと思います、うん、日本のコンビニはなんかコンビニってその物を売ってるだけじゃなくて、もうすべてのこう手続き、まあ、手続きっていうのは、まあ、いろんなことができて、うん、その手続きっていうのは例えばでも何でもできるんだよね。なんか、その、役所、その普通だったらそのシティホールとかに行かなきゃいけない、役所に行かなきゃいけないこととかも、なんかコンビニでできたり、あとこう、物を送る、なんか物をセンドするときも、そのパッケージみたいなものをコンビニから送れたりとか、あとチケットとか、そのライブとか、コンサートとかのチケットとかをコンビニで買えたりとかもできるので、なんかいろんなことができすぎて、多分コンビニの店員さんって本当に大変だと思うので、その、もしちょっと日本語にあんま自信がないよっていう人は、もしかしてちょっと難しいバイトかもしれないなとは思います。
確かに、コンビニはなんか私がやるとしても難しいかなっていうふうに思いますね。なんか私の留学生の友達はなんかドラッグストアで働いてるっていう人がいて、なんかドラッグストアは結構なんか私働いたことないからわからないですけど、コンビニよりかはちょっと簡単かなっていうふうに思って、ドラッグストアとか
確かにそのドラッグストア、ファーマシーみたいなのもいいと思うし、あとカフェとか、私が働いてたみたいなカフェとかレストランとかもそんなにこう仕事が複雑ではないので、で結構最近外国人のお客さんとかも増えてるから、オーナーさんとしても結構外国人の方がいると心強いと思うので、結構いいバイト先かなと思います。
カフェって難しい、なんかちょっと難しいんじゃないかな
って、まあ、確かに
思うんですけど、
なんか言語的な難しさよりはなんか多分このコーヒーを作る作り方とかそういうのを覚えるのが難しかったかな、うん、でもその言語が難しいとかこう手続きが難しいとかではないと思う。
確かに、
なんかレシピとか覚えなきゃいけないけどね。
だからなんか、
レストランが一番楽かな。
あ、そうですか。
私の中では、
でもレストランとか掃除とか大変。
大変じゃないですか。あ、まあね、そういうのは大変。そういうなんかフィジカリーには大変、その身体的には結構大変だけど、体力的にとか、なんかこう、頭を使う大変さってコンビニみたいな感じじゃん。
まあ、
そういうのはちょっと楽かもしれない。
なるほど。じゃあ、カフェとか、レストランとか、なんかドラッグストアとか、まあ、レジだけのところは結構楽かなと思うので、そういうのを探して働いてみてください。
はい。
はい。という感じで、多分大丈夫かと思います。
はい、いい感じの時間だと思います。はい。
今日はここまでにしたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。Twitter やってるので、ぜひフォローお願いします。あとコメントとかも、もらえるととても嬉しいので、お願いします。あ、そうだ。あとなんか言おうと思ってたことがあって、2つあります。で、1個目が、トランススクリプトありますかみたいな質問を、まあ、ちょくちょく定期的に、さっき言ったけど、レギュラリーにいただくんですけれども、トランスクリプトを作る予定はありません。前もなんか何回か説明したんですけど、結構ボキャブラリーリストを作るだけで何時間もかかってしまっていて、結構大変なので、ちょっとそれはできないので、それは申し訳ないなとは思ってます。で、もう1個目が、単語パートのことなんですけど、私たちがいつも、Apple Podcast とかで聞いてると、ディスクリプションのところに、何分からボキャブラリーっていうふうに書いてます。例えば30ミニッツ、20セカンドカラーとか、なんかそれを書いてる理由としては、なんか結構、私たちの会話を理解するのが難しい人とかは、先にその単語の部分を再生してから、エピソードに戻れるように、 とかそういう私たちの思いを込めてそうやって書いてるので、よかったらそれもちょっと一回単語リストを聞いてみてから、エピソードに入ろうかなって人はそこでその分数秒数を確認して、ミニッツとかを確認してからエピソードを聞いてもらえるとより理解できるんじゃないかなと思うので、そういうふうな活用をうまくしてみてください、
うん、あとなんか単語リストの、はい、なんだっけ、ホームページというかブログに私たちが紹介したなんか本とかサイトとかお店とかの URL もなんか結構貼るようにしてるので、なんかこう気になった人は確認してそこから行けると思うので見てみてください。
はい、
はい、ということで大丈夫ですかね。
はい、大丈夫だと思います、はい、あとレビューとポッドキャストのレビュー、アップルポッドキャストのレビューと、あとメールもお待ちしています。ますのでお願いします。めちゃくちゃ簡単。はい、はい、じゃあこの辺で、
ここまで、はい、じゃあバイバーイ。
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。なんちゃって、須藤、節目、マイルストーン、区切り、アンエンド、ストップ、至って、 very, really、勘違い、 a misunderstanding、 社会人、 a working member of society、 反省する、 to reflect upon one's mistake、 クワガタ、Stuck beetle、 カブトムシ、 A rhinoceros beetle、 保護する、 To protect、 するもんじゃない、するべきではない、Should not do、 トカゲ、 A lizard、 自動車免許、 A driver's license、 学科試験、 A written test、技能試験、 A driving test、 教習所、 Driving school、 仮免許、 A provisional license、 あるある、Common things、 Typical stories、 略し方、 Ways to abbreviate、 履歴書、 CV、 通勤、 A journey to work、commuting、 交通費、 travel expenses、 交通手段、 means of transport、 条件、 conditions、接客、 カスタマーサービス。区別がつかない、Count the difference。 短期バイト、 A temporary part-time job。 個人経営のレストラン、 A privately owned restaurant。 ゆるい、 Laid back。罪悪感、 feelings of guilt。 定期的な、 regular。 レジ、 a register。 小銭、 change。お札、 a note。 現金、 cash。 飲食、飲食店、 an eatery。 手続き、 procedures。役所、 A public office。 心強い、 Reassuring。